Audi.
こんにちは、新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちらは私新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。まずは舞台怪獣は襲ってくれないにご来場いただいた皆様、改めてありがとうございました。初めての舞台体験でした。いかがでしたでしょうか。ということで、いやー、うん、総じて楽しかったです。総じてね、終わってみての感想、楽しかった。うん、でも稽古期間も含めると本当にいろいろ自分自身あって、だから大変だったことももちろんあったし、この後皆さんのね感想を読みつつ話していけたらと思うんですけど、でも終わってみたらやっぱり、あ、楽しかったなっていうのが一番の感想になります。はい、ということで本日はご来場いただいた皆様からの嬉しいお言葉、ご感想のメッセージをねたくさんいただいておりますので、そちらの方を読ませていただけたらなと思います。まずはラジオネームすみかずさん。舞台怪獣は襲ってくれない、私は初日と3日目の夜公演の2回見に行きました。ありがとうございます。本編は時間軸が飛んだり階層があったり国庫の勘違いがあったりして時系列が難解でしたが、国庫のダンスや推しへの反応が可愛かったです。しかしやっぱりすごかったのはラスト、国庫の観客への問いかけで舞台と観客の間にあった見えないガラスの壁が崩れ去りました。圧巻の演技でしたね。2回目見た時にもラストはやはり圧倒されましたが、アフタートークがあったので気持ちをほぐすことができました。初日に比べて3日目はゆずみちゃんの声がよく聞こえました。初日はセリフが聞き取りにくい部分もありましたが、3日目は力みが取れることで声がよく出るようになったという印象を持ちました。ラストシーンは最終動詞と本番とで大きく変わったそうですが、もしかして最終動詞までは普通のカーテンコールだったのでしょうか。どのようにして本番でのラストが変更になったのでしょうか。そしてその変更を聞いてどう思いましたか。あのラストシーンを終えた後は舞台を降りてすぐに役から抜けられるのでしょうか。それともしばらくは引きずる感じがあるのでしょうか。ということで、すごいいろんな疑問が生まれておりますが、いや、まずは本当にありがとうございます。そうですね、確かにあの初日よりはやっぱ3日目の方がだいぶねほぐれて、声は出るようになってたんじゃないかなと思う。本当にすごい、やっぱ見てる人もそういうのは感じてるんだなと、今生の感想をね、嬉しい。こんな短期間でこう自分がお届けした作品に対しての反応が来ることってあんまりないので、すごく嬉しいです。そうですね、やっぱラストシーンですよね。そうだな、最終動詞と本番で大きく変わった、というのもなんかやっぱ稽古中に最後のラストシーンはこうやっぱ何回もやってるとみんなも新鮮味がやっぱなくなるっていうか、生感をこう大事にしたいっていうのもあって、あんまりリハーサル逆にしてなくって、それまでの1幕2幕とかはもう何回も何回も練り直しやってたんですけど、一番最後の9幕っていうのはあんまりこう逆に話し込みすぎずどういくっていうのもなくやってたので、最終動詞と初日とか本番も全然違ったし、言ったらもう初日と逆に一番最後の千秋楽とも多分全然違うというか、やる回によって本当に全然皆さんの動きも違うし、私が多分発してる内容とかの波も全然違ったんじゃないかなと思うので、なんかこういう風にしようとしてしたのではなく、流れとしてこうなったっていうのが正解な気がします。 なんで私は結構でも不安でした。あまりリハーサルもなくしてたから、大まかにこういうことを伝えられたらいいよねみたいな話だけして挑んだので、まあでも結果としてそういう風にお客さんに届いてて今更ながら安心しました。もう引きずってないです。さすがにね。でもやっぱさっきおっしゃってたみたいに幕はけ跡はなんかちょっとズドーンとすぐには抜けられない感じはやっぱりあったんですけど、その後やっぱり挨拶とかいろいろ関係者挨拶とかそういうのが待ってると思うとそすっと抜けたんですけど、あの帰り道の新宿の街がね意外と来るんですよ。終わってシアタートップス出た後が、あ、ここにもコッコの時間がまだ流れてるっていう、こう続いていく時間みたいなのを生身で感じたので、でもやっぱだからあのシアタートップスっていう場所でこの演劇をやれたことはすごく大きいなって思います。はい、ということで続いてラジオネーム魚師匠さん、初主演舞台の大成功本当におめでとうございます。ありがとうございます。まるで自分自身のことのように嬉しく、また誇らしく思います。演劇空間と現実の境界が危うくなるラストは斬新でしたが、実は桜学院2018年度の学園祭の時の時をかける新谷にもそれに近い旋律を覚えたシーンがありました。確かに、泣きながらみんなの前で弱さをさらけ出す場面がありましたよね。あの時もあまりにも演技がリアルで、これはユズミンの本音なんじゃないかと、演技なのか素なのかわからない瞬間がありました。なので先日学園祭の DVD を見直した時には不思議な既視感を覚えたのでした。新宿であの日コッコから突きつけられた問いを私たちは手放していないし、これからも何らかの形で持ち続けていくような気がします。私も未だに台本を読んだり、佐々木千和さんのルポを読んだりしながら、あのラストシーンで生まれた感情が何だったのか、なぜこんなにも心がヒリヒリするのかを問い直しています。新谷さん、ぜひいつかまた舞台で、あの息遣いや体温が感じられる演技を見せてください。その時を楽しみに待っています。ということで、ありがとうございます。ああ、確かに、昔、ライブの、間の小芝居でやったシーンにも、確かになんかあの時もギリギリまでお客さんに今新谷が思ったことをその場で言っちゃってるんじゃないかみたいな風に見せれたらいいよねみたいな話をしてたので、近しいものは確かにその感覚はもうバッチリです。間違いない感覚ですね。ありましたね、確かに。いやー、未だに台本読んだりっていうのは嬉しいですね。演劇を見て、実際そうグッズであの脚本、一連の脚本を販売してたんですけど、それを読んでいただくとまたよりこうあの作品について一つ深いところで触れられる部分があると思うので、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、舞台ね、いつかまた舞台でやりたいです。なんかまだ1回目だったから慣れてない部分があったのも込みで不安定さになってた気がするんですけど、今回はね、甘い言葉を自分で言うと。だけどやっぱ徐々に慣れていったらもっと強い、ね、役とかもやってみたいなと思いますね、舞台でまた。はい、続いてラジオネームフランケルさん、怪獣は襲ってくれない、改めまして初舞台初主演おめでとうございました。そして無事の完走、何よりもおめでとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。期間中毎日劇場に足を運び、終わってみれば6公演拝見させていただきました。たくさん見ていただきましたね。初日いきなり私の日常には馴染みの薄いアゲーな音楽に圧倒され、時系列に少し戸惑いながらも、どのようにストーリーが進んでいくのか、固唾を飲みながら見ていました。そして最終シーンで頭を殴られた感覚になりました。え、終わったよね？あれ、ユズミンぶっ壊れた？困惑しながらも劇場の外に出ていきました。 これまでいくつかお芝居は見てきましたが、あんなカーテンコールは初めてでした。2回目以降は台本コピーを読んだり、アフタートークで情報も入れたおかげもあってか、筋書きを整理してストーリーにより没入して見ることができました。新谷さんの表情や動きはもちろんなのですが、顔からにじみ出てくる血色からも感情が溢れ出ているのがものすごく伝わってきました。共演者の皆さんのセリフや演技にもぶつかり合う感覚や熱を感じました。そしてこの演劇は決してファンタジーではなく、劇場のすぐ外で繰り広げられているリアルも描かれており、自分は家族に大事に育てられたんだなと感謝の気持ちが湧いてきたとともに、社会問題としての難しさや、どんな気持ちでこの問題を見つめたらいいのか思考停止になっている自分もいることも感じました。あのラストの魂の叫びで何か鋭いもので突き刺された感覚になりました。ところで初めての舞台どうでしたか？また映像作品とは違った何かを感じましたか？舞台またやってみたいですか？よかったら教えてください。ありがとうございます。たくさん見ていただいて嬉しい。初めての舞台。やっぱり舞台の稽古っていうのもまず初めてだったので、演出家の岡本雅也さんだったり共演者の皆さんだったり、本当いろんな方といっぱい話して試行錯誤しながら演出を進めていったんですけど、一番最初見ていただいた方はわかると思うんですけど、こう舞台ならではのこう抽象的な動きみたいな、ゆっくりこう泥水の中をさまようような動きっていう言葉がつくような動きだったりとか、なんかそういうことで表現していくっていうのが初めてで、ああ舞台ってこういう風に作られていくんだなって改めて思って、それがすごい最初は不安で、なんかこういう風に動いてたらこういう風に見えてるのか？はてなみたいな。自分がやっぱ客観的に見ることができない分、自分のこう生身で表現していくっていうのがすごく難しく感じたんですけど、でも映像で撮ってもらったりすると、あー確かにここの動きでこういう気持ちになるなみたいな、一つ一つこう順番に確かめていって作っていくっていう感じでしたね。はい。でもやってたらだんだん楽しくなってきましたし、共演者の皆さんとも仲良くなって、一番こうずっと喋ってたのは、一個年下の小林桃子ちゃんっていうニャンギマリを演じてた女の子とはだいぶ仲良くなりまして、桃ちゃんとは結構、桃ちゃんも舞台初めてで、二人でずっと今日も稽古こんな感じだったねとか、あそこもうちょっとこうしないとダメだよねみたいな話を帰り道にしながら帰るのが日課になってたりとかして、舞台をやっていくルーティーンみたいなのも稽古中にだんだんと出来上がっていった印象でしたね。あ、全然違いますね、映像とは。もう一歩動いたその一歩に意味が出ちゃうみたいなって言われて、映像だったらもうバストアップでしか映ってない部分は自分の感情のままに足とか動かしてても正直見えてない部分とかもあるんですけど、舞台はもう下手に動くとその動きに意味がついちゃうみたいなことを言われた時にビクッとして、そっかと思って、むやみに動けないなと思いつつ、でも感情のままに動きたいっていう葛藤もあったりとかして、あと照明の位置とか、そういうなんかほんと基礎的な部分からいろいろ学ばせていただいた舞台でした。はい。いや、初舞台が本当にこの舞台で私は幸せ者だなと思いましたね。はい。続いてラジオネームロッタさん。怪獣は襲ってくれない、見に行きました。初舞台初主演の5日間、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。本当に初舞台ですかと思えるほど、ゆずみんの堂々とした演技に圧倒されていました。お好きなシーン、衝撃的なシーンはたくさんありますが、中でもコッコが虎之助と対面したシーンが好きです。推しに会った時あんな風になっちゃうと共感してました。まさしく僕らがゆずみんとイベントで会った時あんな感じなのでもしかして普段の我々の姿がゆずみんの演技に反映されたのかななんて思ったり、 ともかく初日と千秋楽の3公演見に行かせていただきました。結果的にユズミンのアフタートーク会に参加できなかったので、僕の中では未だにコッコからユズミンに戻った姿を見ないままで公演が終わってしまいました。あら、僕の中ではまだ怪獣を襲ってくれないの舞台が終わらないままなのです。なので10月22日に行われる高野祭に行って、見られなかったアフタートークの分も回収して大団円を迎えたいと思っています、ということでありがとうございます。いやー、そうかなくなった。ちょっと実際に経験したのを想像してた中だったら、皆さんの私に会った時の反応もちょっとこうありました。皆さんまさにあなってる方もいますよね。あ、ユズミンって生きてたんだみたいな、そういう反応してて、あ、生きてますよと思って。でも本当、虎之助に会った瞬間になりました。虎之助ってっていう存在が目の前で生きて動いてるみたいな、なんかもうそれだけで私生きていけるみたいな感覚になりました。コッコも、あ、だから、あ、こういう気持ちかと思って、あのシーンがやってて一番楽しかったシーンです。トラちゃんとのシーンね。そうで、稽古中もみんなも岡本さんもめっちゃ爆笑してて、やっとコッコトラちゃんに会えたねって言って、でもトラちゃんは全然なんか思ってたやつじゃなかったよねみたいな、でもなんか好きだよねみたいな、そうそうそう、あのシーン結構みんなお気に入りでしたね。稽古中も結構みんなあのシーンは楽しみにしてました。はい、いや楽しかったです。そっか、ぜひぜひ高野祭にてですね、引き続きですね、まだ終わってないんですね、怪獣を襲ってくれないが。高野祭でお待ちしております。はい、ということで今お話ししましたが、10月22日日曜日に、怪獣を襲ってくれないの高野祭の開催が決定いたしましてですね、皆様またお会いできる機会がありますえ、出演は私新谷ゆずみ、そして葉月ひまりさん、小林桃子さん、岡本雅也さんです。会場はロフト9渋谷になります。開演は夜の7時ということで、はい、楽しみですね。こちらの会はですね、舞台の収録映像を見ながらのここだけの裏話をする予定ということで、いや、ぜひとも皆様お楽しみに。新谷ゆずみの独り言、ここからは特別コーナーの時間です。題して、後輩さんいらっしゃい。ゲストはこの方、自己紹介をお願いいたします。
はい、はじめまして、伊礼姫奈です。
よろしくお願いします。今回来ていただきましたのは、同じアミューズの後輩、年齢的には後輩になるんですかね。
後輩です。
伊礼姫奈さんです。2006年生まれの17歳ということで、パイセン新谷ゆずみがいろいろと聞いていきますということで、自分でパイセンっていうのもあるんですけど、
パイセンです。
いやいやいや、そんなことないです。実は会うのは何回目、でもちょこちょこ
は会ってるんですよね、うん、実は
ね。
でもこうちゃんと、なんて言うんだろう、
うん、なんですかね、
一回作品撮りでご一緒しましたよね。
そうだ、かといって別になんか同じ作品でこう一緒に仕事をでしたっていうわけでもなく、
なんか不思議な感じですよね。
けどインスタとか見てますみたいな、そういう感じで、
はい、
でも私個人的にはずっとちゃんと話してみなかった。
いや、私もです、なんかちゃんと話したいのに時間がないとかが多いので。そうそうそ
う、だしなんかたまにこうライブとか行ったら隣の席にいたみたいな、
帰りまでチュロッと話し て話していい感じのとこでありがとうございましたみたいな、
ちょっと
なんか新鮮な気持ちですね。
そうですね、人見知りでして、
いやいや、私ちょっとついていきます。
いやいや、この機会にいろいろ話せたらと思います。
はい、
ということで、 ひめなちゃんもそうだ、
見に行きました。
この前私舞台させていただいてたんですけど、うん、怪獣は襲ってくれない、見てくれてたんですね。
見ました。
本当にありがとうございます。
すごかった、お疲れ様でした。まず
いや、
すごい素敵でした。
ありがとうございます。
ゆずみちゃんが舞台に立って、はい、もうすごいなんか感動しちゃって、いろいろ本当に最後のシーンでは
い、はい、
なんか一気に引き込まれたというか、
嬉しい。
なんか割と途中までは斬新な演出に結構ワクワクしながら見てたんですけど、
そうですよね、結構斬新だった。
中盤から一気にこう雰囲気が変わって、
あら
もう最後はなんかこうしばらく立てなかったですもん、うん、
え、
こういう感覚なんだって思うくらいすごく刺激を受けました。素敵でした、かっこよかったです。お疲れ様でした。
いや、見ていただいた方は分かると思うんですけどね、うん、最後の演出が結構独特というか、
なかなかこう
なんかそう終わったのか終わってないのか分からないみたいな、ね、うん、最初
これで終わりなのかなと思って、でも最後なんか出てくるのかなって思ったら、ね、うん、あ出てこなかったみたいな、すごかったです。
アフタートークもない回、
ない回なんですよ。だから本当にあのまんま終わっちゃったから、なんかちょっと こっちまで心がズンとなるような、結構いろいろ考えさせられましたね。
いやいや、なんかあの後マネージャーさんの方から直接連絡先を知らなかったので、うん、感想っていうかが送られてきてめちゃくちゃ嬉しかったです。本当に
最後まであれをやるっていうのがもう本当に尊敬します。
いや
お疲れ様でした。
見に来てくれた方がいたから頑張れました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
でですね、そんな姫奈ちゃんが出演するドラマ、
はい、
イーボーが11月3日より配信がスタートしますということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
イーボー、
なかなか聞かない単語ですよね。
そうですよね。アルファベットで EVOL で、はい、イーボー。
そうなんです。ラブの反対って私よく紹介するんですけど、
本当だ。
ちょっと最初これだけ見るとどうやって読むのって言われることが多いので、
確かに分かんないですね。
いつもラブの反対で EVOL ですって言ってます。
なるほど、わかりやすい。イーボーは、
はい、
プチ超能力を得た3人の少年少女を描く物語です。
はい、
現実に絶望し自殺を図った3人は目覚めるとそれぞれの体に異能の力が芽生えていることに気づく。それらの能力はヒーローと呼ばれ、代々遺伝によっての受け継がれてきた正義の味方しか持ち得ないはずのもの、
うん、
息統合した3人はこの世界を壊すためにイーボー、邪悪な悪者になることを選ぶというお話です。
はい、
超能力を得た3人のお話。なんですよ、はい、なんかあのあれは見たんですよ、告知してた画像。
あれですあのビジュアル、
ビジュアル、そう、なんか結構あのヒーローっぽいというか、
はいはいはい、
でもなんかちょっと邪悪感もありつつ、
そうなんです
よ、なビジュアルだったんですけど、姫奈ちゃんはどんな役なんですか？
私は手のひらから火を出す能力を持ってるあかりという女の子を演じています。
を使って世界を壊していくの？
いや、なんかダークヒーローコメディって言われてるものなんですけど、
はいはい、
まあ、なんかこういろいろ言葉で説明するのが本当に難しいものではあるんですけど、でもなんか3人ともちょっとずつしょぼい能力を持ってて、なんかこう私は手のひらから火を出せるって一見すごそうに聞こえるけど、実際ほんとちっちゃい火しか出せないんですよ。
そうなんだ。
でもうなんかタバコに火つけるとか雑誌に火をつけるくらいから始まるのが、こうだんだんなんかこういろんな経験を得て能力も大きくなってって、こう世界と戦っていくっていう、ちょっとなんかこうなかなかねないような斬新なお話なんですけど。
撮影大変だったんじゃないですか？
めちゃめちゃ大変でした。
ですよね。
なんかもうワイヤーアクションだったりとか、ほぼグリーンバックと CG とかなので、私自身もまだどう完成するのか分かっていないっていう、ちょっと初めてだらけの経験をしましたね。
じゃあ見てからのお楽しみですね。楽しみ。どんな風になってるのかめちゃくちゃ楽しみです。共演された方っていうのは、
まず青木ゆずさんと服部美咲さんが、
はいはい、
一緒に戦っていくイーボーなんですけど、でその他にも金子信明さんだったりとか石黒賢さんだったりとか、そうです、結構
すごい方たち
に囲まれて、ね、もう毎日撮影してました。
そっか、もう全部撮影は終わって
終わりました。
お疲れ様です。
ありがとうございます。
大変だっただろうな。でもその分絶対面白い作品になってると思う。いや
本当になんかこう普段見れないような映像というか、うんうん、やっぱり原作もあるものなので、うん、すごく原作の世界観をこう忠実に再現してるというか、うん、本当にあの漫画の世界を映像にできちゃうんだっていう。
うわ楽しみ。
すごいいろいろ皆さんびっくりされると思います、
うんうん、楽しみです。題材がまず面白そうですもん
ね。そうですね、なかなかないですよ ね、ヒーローコメディって。
確かに楽しみにしておきます、はい、はい、ということでドラマイーボーは11月3日より DMMTV にて配信スタートです。ぜひとも皆様お楽しみに。さて、イレイ姫奈ちゃんとは、
はい、
次回も引き続きトークをしてまいります、
はい、
後輩さんいらっしゃい、ゲストのイレイ姫奈ちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
新谷泉の独り言エンディングです、今回ですね、初めての企画というか後輩さんいらっしゃいということで、イレイ姫奈ちゃんにゲスト来ていただきました。いやなんかなかなかないんですよ。意外と会うことはチラッチラッとあるんですけど、そこからこうね深掘りしてお互いに話すみたいなことはなかなかなかったので楽しかったですね。もっと話したいと思いました、そんなイレイ姫奈ちゃん次回もね登場していただきますので皆様お楽しみに。ここで新谷泉からのお知らせです。いよいよ今週末10月13日から映画ゆとりですが何かインターナショナルが公開となります。工藤官九郎さん脚本、水田信夫監督、岡田将生さん、松坂桃李さん、柳楽優弥さんをはじめ豪華キャストが出演のこの作品に、私新谷泉は新入社員小野役で出演いたします。Z 世代のですね、新たに新入社員が入社してきまして、そのシーンに登場しますので皆様ぜひともお楽しみに。そして現在募集中のメッセージテーマは秋の味覚一押しはこれです。メッセージは番組トークルームまでお願いいたします。オーディ新谷泉の独り言、次回は10月25日にアップします。ここまでのお相手は新谷泉でした。またねー。Audi.